なんと生活感のない。
あなた年齢は？
19歳です。現在はサキさんやクロウ先輩と同じ大学に在学しています。
もうサキさんとは一度附属病院でお会いしました。
病院で？
覚えていないのも当然でしょうね。4年以上前のことですし。
さっきの話嘘でしょ？クロウ君の彼女っていうの、あなたクロウ君のタイプじゃないもの。
タイプの人に手ひどく振られたおかげで逆方向にどんでん返るのもあるかと。
クロウ君の入院していたいとこさんも亡くなったそうだし、やけになってこういう子に声をかけたら粘着されて困ってるのかも。
ではこの私と先輩の仲睦まじい写真を見るがいい。
思いっきりクロウ君仏頂面じゃない。嫌そうでしょ。
先輩は照れやで。
5年以上付き合った女にその嘘は通じないから。それでクロウ君はどうしてるの？
まだ大学に籍を置いてますよ。サキさんと結婚しないなら急いで就職する必要もなくなったし。
彼は昔から院に進むって考えてた。それ込みで結婚も計画してたし。
でも結婚しませんでしたね。あなたはクロウ先輩から逃げましたから。
仕方ないじゃない。まさか彼が人間じゃないなんて思ってなかったもの。ごめん言い過ぎた。
いえ、当たらずとも遠からず。クロウ先輩は人間的ではありますが、人間の範疇にはないものでしょう。ま、私も似たようなものです。なのでいい組み合わせじゃないですか。
似たようなって、あなたは何なの？
妖怪、あやかし、怪異、ま、そう呼ばれる者たちの知恵の神。その者たちのトラブルを仲裁し解決する巫女でも思ってください。
巫女が吐かしてちゃいけないでしょ。
それより当面の問題は後人七瀬です。警察はすでに捜査を始めているんですか？
刑事の一人が市内で異常が起こってるのに気づいて調べ始めている。
被害届とかは？
時間の問題かもしれない。さっきの後人七瀬、噂以上に凶暴だった。あのままにしておいたら殺人事件を起こしそう。
はい、それを恐れています。早急な対応が必要です。
だけど妖怪にしろ都市伝説にしろ、警察が動くほどの事件を起こした例なんてあるの？犯人の見えない不確かで曖昧なものが事件化するとは思えない。でも後人七瀬は違う。
いい着眼点ですね。まともな化け物はもっとつつましく部をわきまえた行動をします。あれはまともではありません。 だからこの地域に以前から住むごく真っ当な幽霊や化け物たちはあれの出現に生活を脅かされ何百キロと離れた私のところまで何とかしてくれと頼みに来ました。
そういえばどうして九郎君は一緒じゃないの？妖怪が恐れる彼がいれば頼りになりそうだし、それに一人で化け物退治に行こうとする後輩を放っておける人じゃないでしょ。
日帰りで終わらせるつもりでしたから別にお誘いしなくてもと。
あなたの性格なら旅行気分で誘うでしょ。
九郎先輩はそう、法廷伝染病に罹患して。
なぜ目をそらして言う？
コーヒーのおかわりを。
ごまかすな。
それが九郎先輩、先週から行方知れずの音信不通で携帯電話の留守電にも無反応で、最後に来たメールがこれです。
あなたやっぱり九郎君に嫌われてるって。
だから九郎先輩は感情表現が不器用で。
そういう嘘は通じないって言ったでしょ。
今の先輩には私しかいないのに、なんで？
私が付き合ってた頃は九郎君に連絡をして無反応なんてこと一度もなかったわよ。彼はそう、いてほしい時にそばにいてくれる人だった。
カッパごときに心折れておきながら何を浸ってやがりますか！
あなたがうさんくさいから九郎君を心配してるんじゃない。
もう無関係になった女に心配される筋合いはありませんよ。
ええ、もう私には関係ないことよ。だけど彼が一週間も連絡をよこさないなんてやっぱり変よ。
ええ、でも心当たりがなくもないと言いますか。それに殺しても死なない人ですし、むしろ殺した側が面白くない目に遭う可能性が高い。よほどでない限り生きて戻ってきますよ。
九郎君の得意体質も知っているのか。知った上で彼と接している。私にはできなかったことをしている。この子はちゃんと九郎君のことが好きなのだろう。
後人七瀬に関してはできるだけ早く解決しますが、もし遭遇したとしたら今度こそ迷わず逃げてくださいね。
あなたこそその体であんな化け物をどうにかできるの？その右目、義眼じゃないの？
いや、気づきましたか。一眼一足。これが私が神にもあやかしにも近い理由です。これがあるから私は大丈夫なんです。ではコーヒーごちそうさまでした。あ、よろしければ九郎先輩と私の結婚式の際には招待状を。
いらないから。
まさかあのサキさんに出会うとは計算外。ま、もう会うこともないでしょう。いい眺めですね。行きましょう。さて、荒神七瀬は次またどこに現れるのやら。
七瀬かりん、本名を七瀬春子というアイドルはそれほど有名だったわけではない。死に方によって知名度は上がったであろうが、依然知らない者の方が多い。デビューは17歳の6月。
その胸はいける。いけなくてどうしようか。
社長、そんないきなり。
いけるのが胸だけなんて見る目がない。
おー、その度胸ますますいける。
芸能プロダクション社長に直接スカウトされた。当初人気はなかったが、デビューから1年後。
新しい仕事取れたよ。なんと深夜ドラマのレギュラー。
完全燃焼しよう。
ララボウハンベルの一種ですわに。背中のタンク純情な乙女のたしな
こうして七瀬かりんはテレビやラジオへの出演が増え、頭の回転の速さや話術が評価されていった。大学入試も有名国立大学に一発合格し、これも話題になった。奇跡だけ見れば成功者と言えるけれど、それでもごく一部に人気のアイドルにとどまるのか。幸運が災いしたのか、妬みを買ってもいたらしい。そもそも後人七瀬が生まれる原因となった七瀬かりんの死はどういう経緯で起こったのだろう。こんなのまでできてるの？七瀬かりんがアイドルとして上り調子にあった19歳の6月、父親が亡くなってる。自宅マンションの階段から転落しての事故死とみられ、当時は何ら事件性が認められなかった。
亡くなった父のためにも頑張ります。
ところが同じ年の11月末、唐突にその死の疑惑が語られるようになる。娘を当てにして働かなくなった父が疎ましく、事故に見せかけて七瀬かりんが殺したというのだ。また父には多額の保険金もかけられていた。父親は死の1ヶ月ほど前から友人に愚痴を漏らしていた。
あいつは俺のことバカにしとるんだ。昔から頭の良さを鼻にかけやがって。
娘の殺意を感じさせるような父親の手記が死後5ヶ月経ってから発見されたりもした。ネットで話が広まり、後を追うように週刊誌やスポーツ誌が取り上げた。
こんなふざけた記事書きよって、どこかの事務所が噂を流したんだろう。名誉毀損で訴えてやる。
訴えたところで事態を長引かせるだけです。沈静化を待つしかないでしょう。遠い土地で少しだけ休みなさい。でも君ならきっと乗り越えられるはずだ。
言われなくてもそのつもりです。すぐに復帰しますから、次の仕事の目星でもつけておいてください。
こうして七瀬かりんは休業した。地方のホテルを転々としながらマスコミの追及をかわし、1月末に枕坂市にやってきた。数日後、宿泊先のホテルのそばで死ぬ運命とも知らず。
寺田さん。
ん？
後人七瀬が本物の亡霊という可能性はまるで考えられませんか？
またその話か。
彼女の経歴を見ていると化けて出るのももっともと思えて。
父親を殺害したって疑惑もうやむやになって、煽り立てた連中は何一つ責任を取ってない。七瀬かりんだって努力して名前を売ってたんだろうし、怨霊になって誰かで構わずただ世間ってやつに襲いかかりたくもなるだろう。そうは思うよ。
はい、幽霊なんて信じられないとは思いますが。
幽霊は否定しないし、俺も毎年墓参りを欠かさないくらいには霊魂の存在を信じてるぞ。だが後人七瀬は違う。こいつはそう、作り物っぽいんだ。ミニスカートのドレスを着てるとか、顔が潰れてるとか、鉄骨持って振り回すとか、そういったもの全部が七瀬かりんを死に追いやった世間ってやつが無責任に喜びそうなものになってる。世間を恨んで化けて出た娘がそんな姿をしているなんておかしいだろう。なら、その裏側には七瀬かりんの意思とは別のものが隠れてるに決まってる。
ああ、その通りだ。後人七瀬を怨霊とするなら、大衆に迎合的すぎて論理的におかしい。後人七瀬は本物の亡霊だ。しかしこうなってしまっては寺田さんを説得するのは不可能に近い。
まあなんだ、七瀬かりんの死亡事故が実は殺人で、それが後人七瀬事件の原因になってるって場合も考えないとな。
あ、はい、そうですね。
捜査資料だ。俺の代わりに目を通して後で要点まとめて説明してくれたら助かる。
はい。
それにしても困ったものだ。 本来なら幽霊でも会話は成り立つし、顔がなくとも意思疎通はできる。特に人を殺せるほどの力を持つ者は一定の知能を持っていて当然のはずだ。だが荒神七瀬は違う。亡霊であるはずなのに意思も思考力も感じられず、こちらの声にも反応しない。怨念、執念、邪念といった自らを成立させる内なる力さえ発していない。まるでうつろな操り人形のよう。この枕坂市に住まう化け物たちが近づくのも嫌がるほどの存在になっている。もっと正確な情報が欲しいところだけれど、このイラスト昨日見た荒神七瀬そのままだ。たくさんの証言や七瀬かりんの生前の容姿を参考にすれば近いものが描けるだろうけれど、そっくりそのままというのはあり得るだろうか。このイラストはまるで荒神七瀬を直接見て描いたような。あ、違う、むしろ逆か。だとすれば倒すのは相当厄介になる。まず必要なのは情報。ネット上のものは虚実が入り乱れている。信頼できる筋からの七瀬かりん死亡事件の正確な資料が欲しい。となると警察。サキさんに頼み事をするのは尺だな。
七瀬かりんの死体が発見されたのは1月30日の土曜日。場所は宿泊していたホテル近くのマンション建設予定地。死体の第一発見者はそこから道路を挟んだ一軒家に住む老人だった。
死体を見つけた日の前日の夜に資材の鉄骨が倒れるような音がしたんだよ。あの日は強い雨が降っていたからね。その影響で何か崩れたのかもと思って翌朝見に行ってみたんだ。そしたら案の定鉄骨が倒れていて。
凶器となった鉄骨は3メートルから5メートルくらいの長さで、死体は顔と頭部を砕かれていた。容姿や歯型の確認もできないほどに首から上は潰れていた。所持していた携帯、財布、大学の学生証から遺体は七瀬春子であると思われ、ホテルの部屋や私物から検出された指紋も一致し、その死体は七瀬かりんと断定された。死亡推定時刻は30日の午前0時から1時。第一発見者が物音を聞いた時間とも一致する。警察は事故、他殺、自殺の可能性を視野に入れて捜査を進め、公式には事故死と結論付けた。普通ならもっと早く結論を出せたろうけど、マスコミに追われていたアイドルの変死だからか時間がかけられてるし、捜査にも力が入ってる。警察のメンツに関わるからだろう。だが一つだけ引っかかる点がある。七瀬かりんの姉、七瀬初美の証言だ。彼女は
友かとは思いますが、当方は児玉の源一郎と申しまして、一つ目一本足のおひい様の使いで参りました次第で。
一つ目一本足、
あいつか、イエイ。
どうかどうか手荒な真似はなさらないでくださいますよ。当方はか弱いか弱い児玉でして。
やめて、化け物に恐れられる筋合いはないから、あと音量下げて。
はあ、されどおひい様は、あなた様はとてもおそぼうゆえ、くれぐれも礼を書いてはいかんと。
あの小娘、今度会ったら殴る。
で、あの子が私に何の用？
用件と申しますのは、かの後人の件でして、ぜひぜひあなた様のご助力を賜りたいと。
私の？
もしやご助力いただけないとなれば、これより毎夜毎夜東方と同じく児玉の源次郎、源三郎、源四郎らが入れ替わり立ち替わりお願いに参る次第で。
何人兄弟？猛烈な嫌がらせじゃないの。
お姫様がおっしゃるには、後人七瀬大場退治するにあたり、そのものの元となる七瀬佳林という人間の死に様について詳しい事情を知りたいと。なぜ知りたいかはお会いして説明されるとも。
あの子も七瀬佳林の死に方に着目してる。わかった。どこへ行けばいいの？
お待たせしました。海鮮あんかけ焼きそばです。
あ、果たしてサキさんは来るだろうか。協力してもらえたとしても資料を持ち出すのは可能だろうか。うん、これはなかなか。
お姫様、後人七瀬が現れました。
場所は
枕坂三丁目のバス停です。
近い。サキさんがここに来たら、私が戻るまで待っているか、後人七瀬の現れた場所に後からでも来るように伝えなさい。
はーい。
サキさんは子供好きなので、うんと甘えると喜びますよ。尻、父の一つや二つ触っても怒らないでしょ
う。はーい。
反応が見ものですね。と、そんなことより一般人が襲われたら大変だ。市内全域をカバーするのは不可能だけど、近くに現れたのならどうにかしないと。いた。まずい、人が襲われてる。後人七瀬の猛攻に苦戦を強いられる桜川九郎。後人七瀬は普通の怪異ではない。七瀬佳林の死後、怪物として実体化し強大な力を持ったのはなぜなのか。次回、想像力の怪物。